と題して説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に12章の1節から7節前半までをご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょう。誇っても無益だ、しかし誇ろう。伝道者パウロの基本的な姿勢は、この言葉ではっきりと示されています。誇るということは、パウロにとってそもそも無益、益のない意味のないことでした。これまでにもパウロは、愚か者のように誇るとか、自己推薦するものではなく主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるとか、誇る者は主を誇れとか、こうした言葉を語ってきていまして、このこうした言葉からもパウロが自分を誇るということを避けていたということがわかります。で、そしてそれはコリント教会にの中に、自分を誇り自分の信仰のあり方を、自慢する、そうした人たちがいたからでもありました。で、そういうあり方がキリストに仕えるものとしてふさわしいのか、いや、そのように誇ることは無益だと、もう一度何とか自分を誇るということをやめて新しい生き方へと立ち返ってほしいというふうに、コリント教会の人たちに対してパウロは願っていたわけです。で、それにもかかわらずここでは、誇らずにはいられません、誇らずにいられませんというふうに、先ほどと全く反対のことも言っています。誇ることに意味がないと考えているパウロが、なぜここでは誇らずにいられないというふうに言うんでしょうか。それは本当に誇るべきことがもしあるのだとしたら、これだと、どうしても言わないではおれないことが、どうしても誇るべきことがあるというふうにパウロ自身が考えていたからだというふうに思います。私たちの生活において誇らずにいられないということとは一体何でしょうか。日常生活において誇るべきこと、語るべきことがある、伝えたい思いがあるということを、現在の感染症の不安の中で特に意識させられ、また大切なことは何かを考えさせられるというふうに思います。で、パウロは誇ることは無益だけれど、それを超えて誇るべきことがあると、それを誇らざるを得ないと、コリント教会の人たちとともにパウロがここで語ろうとしていることを受け止めたいと思うのです。で、具体的にパウロが私は誇らずにいられないというふうに言ったのは、一節にあります、主が見せてくださったことと啓示してくださったことというものでした。幻と啓示というふうに訳している、そういう訳もあります。主ご自身が見せてくださった幻と主ご自身が示してくださった啓示、そのことを誇ると。それは人間には作り出すこと、表すことのできない幻、また啓示であったと。あまりに尋常でない経験であったために、私たちは今までパウロがこういう経験をしたということを知りませんでしたし、パウロ自身このことを公にする、語るということを控えていたようだというふうに言われています。表に出す前と、自分がこういう経験したということを言わないでおこうというふうに決めていて、これまで黙っていたのかもしれません。そしてそれはおそらく神秘的な経験だったというふうに想像されますけれども、もしこういう神秘的な体験、人知では計り知れない経験をしたというふうにパウロ自身が語れば、それはすぐに教会の人たちの中で話題になって、そういうものへの憧れを持っていたコリント教会の人たちでしたから、あれこれいろいろな噂が人の口に上ったことだろうというふうに想像されます。その上でパウロはこういう経験をしたというふうに、 鼻高々に語っているというふうに悪く受け取られる、そういう可能性もありましたが、パウロとしてはそれが避けたいことであったわけです。それでパウロは自分の経験した自分自身の経験であるのに、まるで誰か別の人がこういう特別な経験をしたのだというふうに第三者の姿を語り出すようにして、二節のように語り始めます。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。自分のことをどう表現するかというのは、その人の人間性を表すようなところがあると思いますが、パウロはここで自分のことをキリストに結ばれていた一人の人というふうに言い表しています。でなんでこれが自分パウロ自身のことを言っているというふうにわかるかというと、5節のところでこのような人のことを私は誇りましょう、しかし自分自身についてはというふうに言っていることからも、また、6節で仮に私が誇る気になったとしてもというふうに、だが誇る前私のことを見たり私から話を聞いたりする以上にというふうにあるところから、やはりこれはパウロ自身のことを言っているということがわかるわけですが、ここでパウロはキリストに結ばれた人、私はそういうものだというふうに言い表します。もともとの文にはキリストのうちにある人という言葉が使われています。私自身キリストのうちにあるものだと、キリストのうちに生かされるもの、そういう自分としてある一つの不思議な経験をしたんだというふうに語り出しています。14年前のことでした。この手紙が紀元57年に書かれたというふうにされていますので、紀元43年か44年、アンティオキア教会で働いていた時の経験だというふうに考えられています。で第三の天にまで引き上げられたという、この3という数字で完全なとか至高のという意味を表しますので、最も高い神の御座でとか栄光に満ちた御座において、そこにまで引き上げられて私はこういう経験をしたのだというふうに言っています。4節にはその同じ第三の点が楽園、彼は楽園にまで引き上げられという言い方で表されています。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたと。この楽園っていう言葉、パラダイスの語源になっている言葉は他にヨハネの黙示録にも使われています。ヨハネの黙示録の2章の7節には、勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせようというふうに記されています。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせようと。これは罪のために楽園パラダイスから追放された人間がキリストの贖いによって祝福に預かるということを語る箇所です。つまり神の楽園というのはヨハネの黙示録においては罪許された人間の救いの場として描かれているわけです。その同じ言葉がここの第三の点、楽園という言葉、楽園という言葉と同じ言葉が使われているんですけれども、そこにまで引き上げられたパウロは、これ4節の続きにありますように、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたというふうに言われます。主ご自身がお語りになる人には語り得ない、主に由来する言葉、つまり神の御言葉を直接楽園にて、また第三の天にて聞いたということです。でそうであるのならば、その内容というのは具体的にここには語られていませんけれども、ヨハネの黙示録でも示されていますように、神による救いのこと、パウロ自身の救いに関する言葉がここで聞かれたのではないかというふうに想像できます。で具体的な言葉や経験した内容というもの、 主が見せてくださったこと、掲示してくださったことというのはパウロ以外の誰にもわからないんですけれども、パウロにとってそれが大変特別なものであり、ずっと秘密にして大切にしてきた、あまりにも素晴らしい、そう言わなくてはならないものであったということも語られています。7節のところに、あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからですという言葉があります。主からもたらされたあまりにも素晴らしい言葉というのですから、やはり救いの言葉、救いの恵みに関することであったのだというふうに思います。2節と3節のところには全く同じ言葉が2回繰り返されています。体のままか体を離れてかは知りません、神がご存知です、という言葉が2回繰り返されていて、全く同じ言葉が続けて、繰り返されているのはとても珍しいと思いますし、パウロがあえてそういうふうにしたのだということだと思います。この経験というのが自分では説明のつかない神の出来事であり、大変神秘的な出来事であったということを表しています。で、こういう経験というのは一般的なものではありません。で、パウロの経験というのは大変特殊なものでして、誰もが経験するものではなかったというふうに思います。で、パウロ自身それをよく承知していたからこそ、自分の経験ではなく、第三者の経験のような形をとって語って、なるべく自慢していると取られないように配慮をしています。で、けれども、このある人を知っているという第三者が経験したことを語っているような語り方にはもう一つの意味があるのではないかと思います。で、これがパウロの個人的な、また特別な神秘体験だったことは確かです。で、信仰者は誰もがこうした経験をすることがある、とそんなふうに伝えているわけではありません。私たちにこういう神秘体験が求められているというわけでもないでしょう。パウロと全く同じ経験をする人もおそらくいないと思います。で、けれども、パウロが自分のこととしてではなく別のある人の体験としてここで語ることを通して、信仰者はそれぞれにその人その人に与えられたその人の恵みの経験というのを持っている、そう示そうとしているのではないかと思います。ここに語られたのはパウロの特別な経験でしたが、私たち一人一人に神がお示しくださる特別な恵みの経験というのがあります。神秘的な体験をする人もしない人もいますが、神ご自身が語りかけてくださる恵みの出来事、神がお示しくださり語ってくださったという経験が、その人その人それぞれに与えられるということだと思います。そしてそれは私たちの救いに関わる主イエス・キリストの十字架の贖いとご復活の恵みを示す、そういう経験であるのだと思います。5節のところでパウロはこの神秘的な体験をした人を誇るというふうに語り出します。このような人のことを私は誇りましょう、しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。本当に素晴らしい恵みの御言葉を聞くことができた、主がお示しくださった幻と啓示を見た、けれども自分にはそれを受ける資格があったわけではなく、ただこの経験を上より神より与えていただいた、ただ恵みによってこのことを示していただいた、それだから私のうちには弱さしかない、それなのにその自分を神が憐れんで救ってくださった、だから私は自分の弱さを誇ろう、それ以外には誇るものは何もないと、主をこそ誇ろうと。弱さを誇るというのは自分自身の弱いところ、足りないことを誇るということですが、同時にその弱い私を丸ごと包み、恵みで満たしてくださる、救いに入れてくださる主を誇る、主の御業、主の恵み深さ、救い、その一方的な憐れみを誇るということです。 で、パウロは主の恵み深さを味わい、それを知り、それに生きていました。それで主の恵みの出来事、それ自体は誇るのですが、自分自身については弱さをこそ誇るというふうに言います。で、最後の6節になって、パウロは再び誇るまいという言葉を言います。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい、私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、また掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。第三の点、楽園にまで引き上げられたということは、真実なことでしたから、パウロは自分には誇る資格があるというふうに考えています。けれども、この言葉を聞くコリント教会の人たちがそれをどんなふうに受け取るかというふうに考えると、だが誇るまいという言葉になりました。教会の人たちがパウロのこの経験からパウロを過大評価するかもしれない、そのことを恐れています。神秘的な、本当に素晴らしいというふうに考えていたパウロ自身の経験を、パウロの力によって生まれたものだというふうに誤解したり、それを羨んだり、逆に激しく否定してパウロの在り方につまずいたりと、そういった人間的な受け止め方を何とかやめさせようというふうに考えてのことです。パウロが誇るということを語るときに、驚くほどに慎重で、まだ複雑な思いで語っているということに気づかされます。教会の人たちが誇りを間違って受け取って、自分を誇るというふうになっていくこと、すでにそういう様子が教会の中に見られている中で、それを何とか押しとどめようとしています。で、そうであるのに、それでもなお誇りのことを語り、誇らずにいられないというふうに語り続けるのは、キリスト者にとって真実な誇りがあるというパウロの確信があるからです。そしてそれはどうやら弱さを誇るというところにパウロの場合は行き着くようです。掲示されたあまりにも素晴らしい経験を通して、パウロが語っている箇所を聞きました。私たち一人一人にも神が示してくださる恵みがあり、神が語りかけてくださる救いの言葉があります。私たち自身の能力や資質は何も誇るべきものがありませんが、そういう私たちを憐れんで救ってくださった主を誇ることは許されています。私たちが誇るべきは主ご自身であり、その恵みの御業、十字架による救いと、それによって与えられる復活の命です。それをいただくことを許された私たちは、ただそれをいただくしかないという意味で、何の資格もないにも憐れんでいただいて、それをいただいたという意味で、弱く貧しく至らない、弱さを誇るもの、恵みをただただいただくだけのものです。主の恵み深さと私たちの弱さを思い、パウロと共に弱さ以外には誇るつもりはありませんというふうに告白する私たちです。ただ主の恵みが、罪の許しの恵みが、何の遺産もないものに与えられている、そのことを誇るものでありたいと思います。そして憐れみ深い主、救いに入れてくださった主を誇る、そういう生活が本当に幸いなものであることを伝えて歩むものとされたいというふうに願います。祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、主イエスキリストのご復活を覚えるこの日曜日に、 CS の礼拝、主日礼拝、そしてこの夕礼拝へと招いていただき、一日を礼拝から礼拝へと過ごす、そのような幸いに入れてくださって感謝申し上げます。ここに集うお一人お一人、またここには集っておられないお一人お一人とともに、愛宕町教会の新しい1週間の歩みを、御言葉を聞きつつ始めることを許されて、 感謝申し上げます。パウロが大変不思議な、また神秘的な体験をし、そのことを誇りつつ、しかしそれが与えられたのはただ主の恵みによると、主を誇るというふうに語っている言葉を聞きました。私たちには何の資格も何の力も、また何の優れたところもないにもかかわらず、ただあなたが私たち一人一人を憐れんでくださって、罪を許してくださった大きな恵みを感謝いたします。そしてまた主ご自身を誇るようにと、私たちの人生を整え導いてくださっていますことを感謝いたします。どうか私たちが自分自身の力を誇るような思いや、また人間により頼むような思いに陥るときに、ただ主を誇る、弱さを誇ると語ったパウロの言葉を思い起こすことができますように、またあなたが私たちを憐れんでくださって、ただあなたの恵みによってのみ救われた、そのことを教えてくださっていることを思い起こすことを許されますようにお願いいたします。小さい人たちが信仰を言い表した教会の信仰を受け継ぐことを許されますように、またそれぞれの働きを与えられていますお一人お一人が、それぞれ与えられています使命を果たすことを許されますように、特に伝道の技に励むことを許されますよう、私たちの生活を整え、私たちの働きがあなたのお心にかなうものとされますように、どうぞお導きください。また困難な状況に置かれているお一人お一人に、あなたの助けが与えられますように、あなたが必ず道を備え、解決の道を示してくださることを信じて祈って歩んでいくことを許されますようお願いいたします。あなたが働きかけてくださるたくさんの方たちがおられ、私たちがそのことを知らされるとき、どうか私たちに与えられています一人一人の使命を、務めを果たすことを許されますようにお願いいたします。聖霊の導きによって力を与えられますようにお願いいたします。また各地に建てられています教会を祝福してください。この世界の今の現状の中にあって、教会に与えられています大きな使命を思います。どうかあなたがおられ、あなたが世界を作り導いてくださり、また愛してくださっていることを多くの教会とともに伝えて歩むものとならせていただけますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。